トテ療法の管理給付施行、筆回43,850ウォン、年15回基準まとめ。政府がトテ療法に管理給付を導入し、1回あたりの金額は43,850ウォンに標準化され、自己負担率 95% が適用される。利用は原則として、1人あたり週2回、年15回まで認められ、手術骨折後の関節拘縮など、医学的例外は年24回まで可能だ。トテ療法は今月初日から管理給付の対象となり、病院ごとに異なっていた1回あたりの金額が43,850ウォンに標準化される。管理給付のトテ療法の自己負担率は 95% で、一般の健康保険給付より患者の負担割合が高い。利用基準は原則として1人あたり週2回、年間合計15回であり、手術や骨折後に関節が固まった場合などは、医学的判断により年収24回まで認められることがある。医療機関は途中療法管理システム、または健康保険審査会員ポータルで患者別の利用回数を確認し、治療効果の評価と記録を残さなければならない。疲労回復、体型矯正など個人的な目的の途中療法は、健康保険や実損保険の適用対象ではなく、全額自己負担で利用しなければならない。重要ポイント。政府がトテ療法に管理給付を導入することにより、今月初日からトテ療法1回の金額が43,850ウォンに標準化される。これまではトテ療法が主に非給付で運用され、医療機関ごとの価格差が大きく、1回あたりの平均費用は約11万ウォン水準とされていた。今回の改変の革新は、単なる価格引き下げではなく、標準価格、高い自負担率、利用回数の制限、治療記録の義務化を合わせて適用することにある。政府は、トテ療法は選択的、補助的な性格が強く、利用量の増加や乱用誤用への懸念があった点を、制度改変の背景として説明している。トテ療法とは何か？トテ療法は、医療機関で筋骨格系の痛み、関節可動域の制限、機能回復などを目的に、手や身体接触を活用して行う治療である。理学療法の一種に分類されるが、すべての痛み管理や姿勢性目的の手術が健康保険の適用対象になるわけではない。今回の制度で重要なのは、トテ療法が医学的に必要な治療か、定められた診療基準と回数の範囲内か、治療効果の評価と記録が残るかによって、保険適用の可否が変わるという点である。管理給付とは何か？管理給付は、選別給付の中に新たに設けられた類型で、治療の必要性は認めるものの、乱用誤用の可能性や費用管理の必要性が大きい項目を別途管理する方式である。一般的な健康保険給付のように低い自己負担率を適用するのではなく、高い自己負担率と明確な利用基準を合わせて設ける。トテ療法の管理給付の主な特徴は次の通りである。すべての医療機関に同一の1回あたり金額を適用、自己負担率 95% を適用、週間年間の利用回数を制限例外認定の自由を明確化、治療効果の評価と診療記録を義務化、医療機関による患者別利用回数の確認手続きを導入、何が変わるのか、区分従来。管理給付施行後、価格病院ごとに異なり、ばらつきが大きい、1回43,850ウォンに標準化、油種に非給付中心、選別給付内の管理給付類型、自己負担率、全額自己負担管理給付は、自己負担率 95% 基本利用上限。統一された管理基準が弱い、1人あたり週2回、年15回が原則、例外認定医療機関ごとの判断差があり得る、手術骨折など医学的事由があれば、年収24回まで可能請求手続き、非給付請求審システムで利用回数を確認後に請求治療記録。管理水準に差があり得る、効果評価と治療記録を義務化、1回あたり金額と自己負担率。 管理給付の途中療法の告示上の一括り金額は43,850ウォンである。自己負担率は 95% が適用される。つまり、途中療法が健康保険制度の中に入るものの、患者が負担する割合は非常に高い。この構造は、途中療法を完全に一般給付のように低費用で保証するのではなく、価格と利用料を標準化して管理するという意味合いに近い。患者は病院ごとに大きく異なっていた価格を比較しなければならない負担は減るが、自己負担率が高い点は引き続き確認する必要がある。利用基準、週2回、年15回が原則管理給付として認められる途中療法は、原則として次の基準に従う。項目基準、週間1人あたり週2回まで、年間基準1人あたり年15回まで、例外基準手術または骨折などにより関節が固まったり、こわばったりした場合など、例外認定回数、医師の医学的判断により24回まで可能。例外はすべての患者に自動適用されるものではない。手術や骨折後の関節拘縮、こわばり、機能制限のように、医学的に追加治療の必要性が確認される場合に、医師の判断を経て認められることがある。回数を超えるとどうなるのか、医療機関は途中療法を実施する前に、途中療法管理システム、または健康保険審査会員ポータルを通じて、患者の利用回数を確認しなければならない。その後、基準に合う場合は、手続きに従って費用を請求する。認定回数を超えた途中療法は管理給付として請求できず、基準を超過した診療費を健康保険や患者本人に請求するも制限される。ただし、治療目的自体が健康保険の適用対象ではない、個人的目的のサービスであれば、保険適用なしに全額自己負担で別途利用する場合があり得る。健康保険・実損保険の適用が難しい場合、次のような目的の途中療法は、管理給付の趣旨と異なるため、健康保険、または実損保険の適用対象になりにくい。疲労回復目的、体型矯正目的、美容または姿勢改中心の目的、医学的治療の必要性が確認されない反復利用、治療効果の評価と診療記録に裏付けられない利用、実損保険の保証可否は、加入時期、薬や保険会社の審査基準によって異なる場合がある。しかし、政府が明示した個人的目的の途中療法は、健康保険だけでなく、実損保険の適用も制限される点に留意する必要がある。診療基準も強化される価格と回数だけが変わるのではなく、医療機関の診療管理も合わせて強化される。政府は途中療法の効果と評価と治療記録を義務化し、単純リハビリ治療や基本理学療法を先に実施するよう、基準を強化した。これは、途中療法がすべての筋骨格系症状にすぐ適用される、高額治療ではなく、基本治療と医学的評価の後、必要な場合に限定的に用いられるようにするための措置である。患者が病院訪問前に確認すべき点と途中療法を受ける予定であれば、次の項目を確認すると良い。自分の症状が管理給付の途中療法の対象か、医療人に確認する。今年すでに受けた途中療法の回数が何回か確認する。週2回、年15回の基準を超えていないか確認する。手術骨折後の関節制限など、例外事由がある場合、医学的記録があるか確認する。単なる疲労回復や体型矯正目的であれば、保険適用が難しい可能性があることを確認する。実損保険の請求を検討する場合は、自分の薬価と保険会社の基準を別途確認する。制度導入の意味、今回の改変は、途中療法を無条件に拡大保障する政策というより、非給付領域にあった高頻度・高費用の治療を健康保険制度の中で管理しようとする措置である。患者にとっては価格の予測可能性が高まり、医療機関には請求と記録の責任が大きくなる。政府は今後3年ごとに途中療法の運営成果を評価し、 モニタリング結果に基づいて給付類型と転換原則などの詳細基準を補完する計画である。したがって実際の適用方式は現場での運営結果に応じて追加調整される可能性がある。